ヨシケンの一人社長が高くても選ばれる秘訣。こんにちは、ヨシケンです。今日もよろしくお願いします。
はい、ナビゲーターの言葉幸男です。今日もよろしくお願いいたします。
お願いし
さ
ま
あ、
す。
10月に入りました。第5回目の今日はですね、このね、リージェンフレームワークの中で4つの柱のお話を、してきておりますけれども、この今日はですね、前回の続きですね、この1つ目の柱ですね、自分の売りを作るというところで、ターゲット顧客の特定をテーマにしてお話を、していきたいというふうに思っております。よしけんさん、よろ
は
し
い。
くお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですが、はい、自分の売りを作るターゲットの顧客の特定とは教えていただいてよろしいでしょうか。
そうですね。これまでで自分の機能的価値、要するにできることで、相手の感情をどう変化させるかっていうことを、お話ししましたけど、結構次に大事なのは、じゃあ、誰を相手にするかってことなんですよね。で、やっぱりじゃあ、everything is nothing っていう言葉がありましてね。すべてを相手にするっていうのは、誰も相手にしないのと同じことなわけですよ。だから、これね、日本人に多いんですよね、そういうパターンが。まあ、僕も電通時代、ドコモの担当してた時に、ターゲットは誰ですかさ、オールターゲットですって言われると、みたいな感じはよくあったんですけど、ドコモみたいなでかい会社はいいんですけど、やっぱり一人社長の場合に、すべての人をターゲットにするってのは、ね、現実的じゃないわけですよ。だから最初に、やっぱり自分の、売りっていうものをちゃんと自分で認識して、この売りは誰にとって有効なんだろうって、やっぱり考える必要があるわけですね。で、それはやっぱり人によって全部違うわけですよ。で、特に違いが出るのは感情的価値の部分で、やっぱりその人の不安をなくしたいのか、その人をよりハッピーにさせたいのか、やっぱりその企業経営の不安から解消させたいとか、いろいろあるわけですけど、そういう人をどういうふうにしてターゲット顧客にするかってことで、マーケティング用語でペルソナの設定っていう言葉があるんですけ
あ、なんか
ど、
よく聞きますね、ペル
聞き
ソ
ます
ナ。
ね。要するに人物像をやっぱり決めていく必要があるわけですけど、これはよくありがちなのが、やっぱり自分の売りをちゃんと知らないでやってもあんま意味がないんですよね。だから、やっぱりその自分の売りを求めてる人はどこにいるんだろうっていうことをしっかりリサーチしないといけないんですよ。で、リサーチした結果として、ターゲット顧客を特定して、で、こういう人たちを相手に自分の売りを提供しようっていうふうに決める必要があるわけですね。ですから、これはやっぱり、ここの、これまでお話をした機能的価値、感情的価値、ターゲット顧客の特定っていうのは、この高くても選ばれるための、もう最低限の必須作業なんですよ。だからこれだけやって、マーケティングの手法とか、仕組み作りだ、なんだかんだってやっても、全く成果出ませんから、やっぱりここ大変なんですけど、やっぱり自分と向き合うことがすごく大事でですね。やっぱり自分は何なんだ、何者でどうしてんだ、みたいなことを、しっかりやっぱり考えないと、やっぱり収入の不安はなくならないってことなんですね。だから、ここをやっぱりしっかり、ターゲット顧客を、ペルソナの特定みたいなことだと思いますけど、ペルソナってどういうことっていうのは、ネットで調べればいっぱい出てきますから。それで、フレームワークの中の、いつかご説明するリージェンの教科書っていう教科書を作ってますけど、その中には書いてあるんですけどね。はい。だから、そういうことだ。で、ターゲット顧客をしっかり決めましょう。これを、やっぱり、次の柱にしてます。
なるほど。ね、やはりターゲット顧客を特定するにしても、その機能的価値、感情的価値っていうのは非常に大事であって、で、
そう
自
です
分
ね。
のね、その強みだったりとかできることも改めてまたブラッシュアップをしつつということになってくるってことで
そう
す
ですね。
ね。
だから、ただ自分がコンピュータープログラミングが機能的価値ですごいできるのに、ターゲット顧客が、それ必要とない人をターゲット顧客にはやっぱ当然できないわけじゃないです
まあ、
か。
そうなりますよ
そう
ね。
そうそう。だからまあ簡単に言うとそういうことで、やっぱり機能的価値イコールできること、まあこれがしょぼいとどうもならないんですけど、まあそれを使ってどういう感情的な変化を起こしたいのっていうところからターゲット顧客を引っ張ってくるっていう。で、それはある程度市場性はあるの？みたいなこともそこでチェックするってことですね。5人しかいなかったら無理ですから。ですからそういったところは、まあ今 AI でいろいろリサーチしようと思ったら AI に聞いたらいろいろ答え返してくれるんですよね。だから昔はこのターゲット顧客の特定っていうのは AI が発展してない時はむちゃくちゃ大変だったんですよ。
そうですよね。
今チャット GPT とかクロードとかジェミニーに聞けば、まあそれなりの答えは返してきますから、そういうのを見ながらどうすんべきかなみたいな感じをやっぱり決めていけばいいから、だいぶ楽になってると思いますよ。昔と比べて。
まあ、身近なその使えそうな AI に聞いてみるっ
はい。
ていうのもありです
そう
よ
なん
ね。
ですよ。
ね。どんなふうにターゲットを特定しようかっていうところから多分スタートされること方もいらっしゃると思うので。
そうですね。だから、自分の売りをね、まず入れるんですよ、AI。こういう人たちは、どんな人たちですかって聞いたら、ポーンと出てきますよ。
皆さん、AI の練習と思って、ちょっと聞いてみ
そう
て
そう
くだ
そう。
さいって。
だから繰り返しですけど、やっぱりできることと、自分がお客さんにどういう感情になってほしいかっていう、そこの設定がやっぱりむちゃくちゃ大事ってことなんですね。で、それを前提にして AI に聞くと、すごいいい答えを返してきます。
で、この感情の変化っていうところ、非常にね、そう大事ですからね。
はい。
どうなっていたいとか、どうなっていてほしいとか
そう
ね。
ですね。
そ
はい。
こはもうずっと、プラスそこの感情的価値っていうのは、どうしても、ね、できることにね、フ
そう
ォーカス
なん
が
で
いっ
すよ。
てしまいがちですけれ
そう
ど
なんです
も、
よ。はい。
感情をどれだけ、揺さぶることというか、
そうですね。
ね、
そう
で
でき するね。
かっていうところも関わってくるということ
そう
が。
ですね。
なので、ぜひ皆さん、AI を聞いてみていただいて。
そう。本当にね、ターゲット顧客の特定っていうのはもう AI の力を借りた方、借りないと多分今もできないと思います。持ってる情報量が全然違いますから。
まあ、例えば、ヨシケンさん、AI がまあなかった時代
はい。
に、ヨシケンさん、ターゲットの特定ってどうしてました？
これは、まあ、僕は個人でやってるときは法人相手だったんで、そんなに苦労はしなかったんですよ。やっぱり、マーケティングをやってる会社で、僕が強かったのは、携帯電話の通信とかそういうことだったんで、通信で、やっぱりマーケティング、広告戦略を、やっぱりやりたい人っていうところで、設定してましたから、大事でした。結構楽だったんですけど、そこを今度辞めてからが結構大変でしたね。やっぱり一人社長にしようっていうターゲットの顧客を特定したときに、一人社長ってもいろいろいるじゃないですか。だからいろんな人がいるんで、どういう一人社長を相手にするのかっていうところで、まあ自分ができることはやっぱマーケティングとかブランディングとか、このリージェンに、まあ、全部で統合されてるわけですけど、そういう人たちに、じゃあどういう感情的価値を与えればいいのかって言った時には、やっぱり収入の不安をなくすために俺は何ができるんだろうっていうことだったんですよ。で、それを元にしてターゲット顧客の特定っていうのは、やっぱり一人社長と個人とか個人事業主で、やっぱり収入の不安を抱えている人、これ結構やっぱターゲットは大きかったんですね。だったらこれはターゲットになるなってことで進めたんですよね。
ということので、ヨシケンさんには今があるということで、こんなふうにそのヨシケンさんがもうロールモデルになっているというところもあると思いますので、
そうですね。
皆さんもこの 機能的価値、感情的価値を考えていただきながら、じゃあどういうふうに、顧客を特定し、ターゲットの顧客を特定していくのかというのを自分なりにどうぞ、イメージしてみていただければなというふうに思います
。そうですね。
はい。ありがとうございます。さあね、今日も引き続き、DJ フレームワークの中から、1番目の柱ですね、自分の売りを作るということで、ターゲット顧客の特定についてお話しいただきました。ヨシケンの一人社長が高くても選ばれる秘訣、ここまでのお相手は。
ありがとうございます。ヨシケンでした。
はい、それでは皆さんまた次回お楽しみに。